桜インターネットの山下と申します。私からアビューズ窓口が見つけられない問題ということで発表させていただきます。この発表のテーマ、共有したいこと、議論したいことですが、アビューズの連絡先を登録してほしい、登録を促す、どんな方法が考えられるということを皆様と一緒に考えたいということで、発表の時間をいただきました。で、そのために前情報として、アビューズ連絡先を登録することがなぜどのくらい必要か、アビューズ窓口の仕事の実態と業務を通じて知っている情報を共有します。で、この話をするあなたは誰ですか？なんであなたがこの話をするんですか？ということで自己紹介なんですが、山下は桜インターネット株式会社という会社に所属しております。で、この会社はホスティングクラウドデータセンターサービスを提供する通信事業者です。主に3つのエース番号で IPv4 アドレスの場合は100万 IP ほど経路広報しています。で、私はこの所属組織でアビューズ連絡先窓口を2016年頃から担当しています。で、弊社の場合、アビューズ窓口が1年間に取り扱うアビューズ案件は7000件ぐらいです。これは、ともかく、記録をしたという数で、扱ったメールの数であるとか、その総数ではありませんが、ざっと7000件、このぐらいは使っているということです。実際にその窓口で扱っている数量となると、この数倍ということになります。この発表の内容ですけれども、アビューズとは何かという言葉の意味とか、どういうふうな役割を持っているのかについてご説明をしまして、でその上でこれまでの、発表の中でも何度か触れられましたアビューズ窓口を設置することを求めている資源管理ポリシーを確認します。続けて、じゃあ実際、アビューズ窓口っていうのを設置するとどういう連絡が来るんだっていう実態的なところをご紹介しまして、でまたその実態からどのくらいにアビューズ連絡先っていうのが必要とされているのかをご説明します。その上で、実はですね、日本のアビューズ連絡先の評価っていうのはとても低いです。外国から日本のアビューズ連絡先に連絡をしようとした人たちが、日本は応答が遅いということを述べておりまして、じゃあそれってなんでだろうということについて確認をしています。また、アビューズ窓口で対応していると、どういうふうな連絡が来るかというトレンドや、それから将来こういうふうに発展していくんじゃないかというふうに読み取れることもあるので、このご説明をします。で、アビューズ連絡先を設けるということは、先ほどアビューズ窓口の連絡先欄をそのフリーズに設けたんだけども、ここが空欄になっていてという話でありますが、これを一つ一つ登録していくのは非常に大変だろうと思っております。で、また登録したら登録したで、アビューズの対応しなきゃいけなくて、これも大変なんですけども、実際どのくらい大変なのかというところもご説明したいと思います。で、それらを踏まえて、全体的にそのアビューズ窓口を登録するということについて、まとめのご説明をさせていただきます。で、アビューズとは何か、言葉の意味ですけども、これは乱用するとか悪用するとかいう意味で、で、ざっくりとアブノーマルユーズの略だぐらいなイメージで大丈夫です。これはイメージです。で、これが RSC2142 の中では、インターネット資源を運用する人たちはアビューズ連絡先を作りましょう。で、このアビューズってのは公共における不適当な振る舞いを連絡する窓口だよと、そういうふうに記述がされています。この公共における不適当な振る舞いって何だろうか。これを考えると、RSC2142 は、ただ単に公共における不適当な振る舞いとしか書いていなくて、で、ネットワークを維持するような方々からのイメージだと、結構テクニカルな、セキュリティインシデントみたいなものが連絡来るみたいな、イメージもあろうかと思うんですけども、これを社会がどういうふうに考えているんだろうかって問いかけていくと、ウィキペディアに嫌がらせとかハラスメントとかネットいじめとか、あるいはアメリカペンクラブにアビューズの定義みたいな情報があって、これらを見ていくと、ここに挙げた出てくるキーワードみたいなものが並んでいます。このキーワードを拾っていくと、抗議には嫌がらせっていうものがあって、で、アビューズっていうのはその中でも悪質性の高い行為を指す言葉である。アビューズは起こる場所は様々あって、オンラインはその一つであるというふうに、どうも社会は受け止めているようだというふうに考えています。で、番号資源にアビューズ連絡先を求めるというポリシーですね、を確認します。まず、ここまでにもご案内のありましたところですが、最初はその、 プロポーダル、APNIC のプロポーダル079で、アビューズ連絡先を設置しましょうというポリシーが決まりまして、で次にプロップ125で、この、アビューズ連絡先に対してメールを送って、連絡先が確実に機能していることを確認しましょうというポリシーが2019年に入っています。で、これらを踏まえて、JPNIC では、P036 の01で、JPNIC における不意生活性の向上の検証ということで、議論がされ、これを踏まえて、昨年、2022年に、JPNIC の、不意でも、アビューズの連絡先のその窓口が設けられて、登録開始のアナウンスがされています。で、ここまでの、P036-01 で整理されているのは、このアビューズ連絡先を設けました。で、登録開始をアナウンスしましたまでで、APNIC のプロポーダル125、アビューズ連絡先の検証まではまだ踏み込んでおりません。で、この点、先ほど川端さんからご案内がありましたが、検証をやっていくということが準備されているということですから、いつまでも空欄じゃ困るというところが現在地点かと思います。実態として、アビューズ窓口って、運営すると何が、どんな連絡が来るんだというところをご説明します。アビューズ連絡先を公開する必要性。まあ、こういうのがたくさん来るよというところなんですけども、イメージにつながるように具体例を挙げてみます。まずは、こちらの下半分に、こういうのがアビューズの窓口に来るんだよということで挙げたんですけども、こういったアビューズ対応要請はすごく多く来て、で、あるいは多くはないにしてもありふれてきます。で、ここに挙げているものは、あくまでそのメールで来るものであって、なんですか、書面のものはここでは除外をしています。で、こういった、どのようなアビューズ対応要請が多いかというのは、インターネット接続サービス、ホスティング IaaS、あるいは SaaS、あるいはその上のプラットフォームサービスとか、提供しているサービスが接続層からコンテンツ層までのどのくらいの高さのあるにあるかなによって、偏りがあるようです。ちょうどそのホスティングサービスとか IaaS は、このサービス層の真ん中かちょっと下ぐらいにあるようで、で、この辺になると、なんかそのアビューズのデパートのように、この何でも来るということになるようです。で、ここには、およそ左の方が不正アクセス受けたとか、ウェブシェルがあるぞとか、C2 コマンド、サイバー攻撃指令サーバーがあるぞみたいなサイバー攻撃みたいなもの。で、真ん中あたりにその麻薬ですとか、児童ポルノですとか、この EC サイトは詐欺だみたいなものであるとか。で、右の方にいわゆる誹謗中傷とか、ドキシング、個人情報が暴露されてるとか、そういったものを消してほしいみたいなものがあります。で、そんなアビューズ対応の要請ですけども、個人からその来る要請というのは、言語化不明瞭な場合がすごく多いです。例えば、何の権利を侵害されたかすらも説明がされてないとか、あるいは、マジでと思うのは、全然関係のない大規模な SNS 事業者さんのとある投稿に関するその削除要請が、桜インターネットに来たりとか、あるいは URL 書いてないとか、そういうことも、よく、しばしば発生します。で、そうすると、いちいち聞き返しとか確認が走りますので、プロバイダーとしては、ウェブフォームを設けてもいます。で、メールボックスに来た、よくわからない対応要請については、ウェブフォームに、誘導したりもします。ところが、この時にポイントになるのは、1番。まず第1には、RSC2142 に準拠します。アビューズ連絡先のメールボックスが、アビューズの下の窓口です。ウェブフォームはウェブ検索で見つけられるように配慮して見つけやすくするが、オーソリティがあるのはアビューズ連絡先のメールボックスだということです。で、それを示す面白い情報として、聞くところによると、ある短文投稿型の SNS サービス、これはもう皆様ちょっと想像するような SNS サービスになりますが、そこでもアビューズ連絡先のメールボックスに当てて、短文投稿についての相談を送ると、ウェブフォームに誘導する返事が来るそうです。つまり、その事業者もアビューズのメールをちゃんと見てるということになります。あと、ちょっと発展系、珍しいアビューズで、こんなのも来るよという発展系ですね。直近で少し記憶にあるものを挙げてみます。例えば、EU 域内の警察からその捜査関係事項照会書が来ました。で、日本は EU の法域ではないので、答える義務もないし、で、日本は EU とは刑事共助協定というのを結んでますから、この協定参照して、日本の警察に捜査共助を要請してっていう返事を送りました。かと思えば、米国連邦裁判所を語る詐欺が来まして、 で、これ、メールヘッダー読むと、どう考えてもおかしいから、ガバメントインポスタースキャンだというふうに判断をして無視したんですけども、アビューズ窓口っていうのは、その裁判とも結構関わりがありますから、いかにもアビューズ窓口の人に開かせることを狙うメールであるようにも見えました。それから、オープンバグバウンティーから脆弱性情報が来たりとか、これはその RFC の9116に、ウェブサイトの特定の場所にセキュリティに関する連絡先情報を記述するというふうな、RFC がありますが、これが十分に普及してないから、上位プロバイダーのアビューズ窓口に来たのかなというふうに受け止めて、で、契約者に通知しました。あとは、他組織に当てるアビューズがいっぱい来たりとか、これは AS 番号単位で、アビューズの連絡先を設定して、で、自動で連絡している様子だったんですけども、まあ、うちじゃないんで、それ、AS 番号からするとこっちの事業者だと思うんで、宛先変えてくれという返事をしたりしました。こういった事例も見ると、アビューズ窓口というのは、ハンドリングも窓口として提供する機能の一つであるというふうにわかります。断ったり、うちじゃないよっていうふうに返事をする。これが重要です。多分、返事がないと要請する人はフラストレーションを高めてしまいます。また、EU からの紹介とか、外国、日本ではもう警察の方っていうと必ず書面を郵送で送っていらっしゃいますが、外国だとそれなりにそのアビューズの窓口に対して執行機関から連絡が来るっていうふうに使われてるんだなというふうに感心しました。はい。で、本日のメインディッシュです。外部から見た日本のアビューズ連絡先の窓口の評価。日本のアビューズ連絡先の窓口は評価がとても低いんですが、なんで低いんだろうか。abuse.ch.ch.tld はこれスイスの TLD ですね。abuse.ch というところに、メジャーリングリアクションタイムオブアビューズデスクズというブログがあります。このブログの中に、ウクライナ、日本、ジンバブエのアビューズデスクは、メキシコ、アイスランド、パキスタンなどにあるアビューズデスクよりも時間がかかる傾向があることを示していますというふうに記述されています。このアビューズ CH って一体誰なのっていうふうに、ウェブサイトを読むと、主な目標は、マルウェアとボットネットに重点を置いて、サイバー脅威を特定して追跡することを目標にしていると。当社はサイバー脅威に関する実用的な脅威インテリジェンスデータを公開するだけでなく、IT セキュリティ研究者や専門家が関連する脅威インテリジェンスデータをコミュニティと共有できるようにするプラットフォームを開発及び運用していますというふうに説明がされていました。では、本当に遅いって彼ら主張しているのが妥当なのかということを調べてみます。アビューズ CH は6カ国並べていました。ウクライナ、ジャパン、ジンバブエ、メキシコ、アイスランド、パキスタン。これらが、アビューズ CH ではどのくらいの時間だというふうに実際書かれているのかということと、それから、それがどのくらい妥当なんだろうっていうのは、多分人口とか GDP と比較した場合に、妥当かどうかわかるんじゃないかというふうに並べてみたんですけども、正直6カ国並べても、国の規模がもうみんな違いすぎまして、で、また、早いという国は、もしかすると、政府や法執行機関によるその統制が厳しい、自由度の指数の低い国かもしれないというふうに考えまして、じゃあ改めて下の段ですね、G7 の場合どうだろうというふうにこう並べてみました。こちら、下段は、アベレージリアクションタイムが早い方から遅い方に向けて相当しています。これを見ると、一つ早いのがユナイテッドステイツで88時間だと言ってる。それに対してジャパンは153時間だっていうから、ほぼ倍ぐらいここで変わってきてるわけですね。じゃあ、確かになんか遅いのかもしれない。じゃあ、アビューズ CH が遅いって言ってる、その時間の根拠は何なんだろう。いつ、どこのアビューズの窓口に、このマルウェア止めろみたいなテイクダウンの要請をして、で、そして実際いつ止まったんだろうっていうことのエビデンスってないんだろうか。この点にもアビューズ CH っていうそのサイトの方々は配慮をしてくださっていて、で、ここに例示するような URL に、アビューズに当たる以上の情報提供を受けた日時、プロバイダのアビューズ連絡先に連絡した日時とその宛先、そしてその異常が現在オンラインかオフラインかを公開しています。さらに、アビューズ CH は、先にそのご説明したブログの中で、プロバイダの連絡、アビューズ連絡先が見つからないっていう問題を指摘するとともに、代替の選択肢として、プロバイダ側から情報を取得することもできるように、AS 番号単位の RSS フィードも提供しています。で、弊社 AS9370 の場合、アビューズ CH は、abuse@nic.ad.jp、つまり JPNIC さんにですね、それから info@jpsart.or.ac.jp、 JP、だから JP サートコーディネーションセンターさん、ここにアビル対応要請を送ったっていうふうに言っています。でも、サクラインターネット SQ370 が運用しているアビューズ連絡先は、アビューズアットマークサクラ ADJP です。日本の、対応の遅さ、遅いと指摘されているのは、中の人が遅いというよりも、そもそも連絡が届いてない、連絡が行き違っているということが原因だと受け止めています。じゃあ、なんで連絡に行き違いが生じるんでしょうか。じゃあ、アビューズ連絡先ってどこで探せるの？コマンドなので、特別指定しないで、アビューズの連絡先をその調べようと思ったら、まず、フーイズで見る。フーイズで見たら、一番最初さ、APNIC のフーイズが表示されると思うんです。で、左は JPNIC から桜インターネットに割り振りをされている IP アドレスを、フーイズサーバーを指定せずに、フーイズコマンドで紹介した例で、APNIC のフーイズが表示されています。これで、ここの例だと、160.16.0/16という PA 割り振りのアドレスが出ます。この場合だと、上側の赤四角ですね。Abuse Contact for 中略 is hostmaster at nic.adjp とあるので、素直に読めば、ここが Abuse の連絡先だというふうに解釈されちゃうと思います。ところが、この組織が実際に運用しているのは下の赤字のところで、Abuse at mark さくら ADJP を運用しています。ただ、この下のリマークスに一応表示はされますが、分かってる読み取れないと、このリマークスまではたどり着けなさそうです。改めて、これを JPNIC で調べた場合、160.16.0.0を紹介して、160.16.0.0/24の情報が得られます。これは PA の割り当てアドレスです。アビューズ欄は空欄です。JPNIC 地域で割り振られた PA アドレスの割り当てですね。についてと、それから PI アドレス、それから AS 番号にアビューズ連絡先が設けられたのは2022年のことです。現在、これらの連絡先は空欄が多いと思われます。もう一つ、PA 割り当ての場合が一つ前のページでしたが、PA 割り振りを意識的に調べたらどうだろう。この場合は、abuse at mark さくら ADJP が正しく得られます。このように PA 割り振りアドレスには正しい abuse 連絡先が登録されていますが、abuse 連絡先を探す人がこの情報までたどり着けるかというのは疑問です。実際、実務で、いわゆる発信者情報開示請求みたいなものを、扱う、これは紙ではありますが、時も、その弁護士の先生から、これはさくらさんだよね。だから開示請求するんだよっていうふうに、送られてきた証跡の紙で、フーイズコマンドや JPNIC フーイズゲートウェイの、紹介結果を印刷したものを受け取った例というのは思い当たりません。いつも受け取るのは、APNIC フーイズの結果が表示されている、APNIC フーイズですらないどこかのウェブサイトの印刷物です。当然、そのレジストリーなんて弁護士分かってないし、フーイズのことも分かってない。フーイズの調べ方が司法試験に出るとも思われない。詳しく知らなくても、なんとかなる仕組み、自然にアビューズの窓口にたどり着くとか、自然にその IP アドレス資源の、管理者が分かるような仕組みが必要だと、そういうふうに感じます。一旦問題点の整理です。アビューズの連絡先というのは、公共における不適当な振る舞いに直面した様々な人々に必要とされています。で、アビューズ CH の場合は、ホストマスターと nic.ad.jp に連絡したと言っていました。これは彼らがどこで得たか分かりませんが、おそらく APNIC だと、ではないか。で、APNIC フーイズは JPNIC 地域の IP アドレスのアビューズ連絡先は、ホストマスター nic.ad.jp であるというふうに返します。しかし、JPNIC はアビューズをハンドリングする組織ではありません。そして、IP アドレスのアビューズ連絡先は JPNIC フーイズで調べても空欄です。一応 PA アドレスに限れば、PA 割り振りは調べられますけども、そういう調べ方をすべての人に求めることは現実的じゃないでしょう。では、JPNIC 地域に割り当てられた番号資源の新しいアビューズ連絡先は、JPNIC、APNIC、どこのレジストにもないんだから、フーイズであれ、RLAP であれ、どのような紹介方法を用いても、新しいアビューズ連絡先は得られない。どこにも新しい連絡先登録されてないんだから、新しい連絡先をこっちで調べてよというふうに指摘したり誘導することもできない。動線を考えると、APNIC フーイズに、APNIC フーイズを調べたら、そこで JPNIC 地域のアビューズ連絡先も表示されるというところまで行くと理想だなと思います。 でも、APNIC 付随で表示させたいアビューゼの作品がすでに登録されているレジストリがあるかというとどこにもないですし、で、JPNIC 付随を調べれば正しいアビューゼ連絡先が得られるというわけでもないので、JPNIC 付随で調べてよ、こっち見てよというふうに要望することもできません。アビューゼ連絡先を解決するその他にこう面白いソリューションがありまして、こんなのもあるよという紹介です。これはそれぞれアビューズの連絡先が abuse@sakura.adjp である IP アドレス 160.16.0.1 についてアビューズ連絡先を紹介した例です。いずれも abuse@sakura.adjp ではない連絡先を返してしまっています。つまり hostmaster@nick.adjp を返してしまっています。このソリューションはドイツの AbuseX という会社が運営しているようです。彼らはこの情報、ソリューションについて、RIR に登録されているアビューズ連絡先を返しますよ。セールオーバーとして、アビューズ連絡先がもしもなければ、技術連絡先を返す場合もあるよというふうに説明しています。このソリューションは、単にアビューズ連絡先のみを返します。なので、アビューズ宛に連絡するというスクリプトとかプログラムを作りたいときは、このソリューションを使うと、いちいちそのフーズや RLAP の結果からアビューズ連絡先だけを抜き出すという処理が省けて便利です。それにこのソリューションは、DNS を使って作られているので、すごく高速に動作します。これも長所だと思います。こういうふうなソリューションがあることを見ると、アビューズの連絡先は本当に様々な場面で、様々な方に必要とされているんだろうということがわかります。でも、私の組織にアビューズ連絡先って必要？ここまで、ちょっと弊社はクラウドとか、IaaS とか、ホスティングですから、そういう事業者が必要としているのであって、私のところだとどうなんだろうという思う方ももしかしたらいらっしゃるかもと思うので、そうじゃないよという材料を3つ挙げています。1つ目は、abuse.ch は、彼らが連絡したことのあるアビューズデスクについて、彼らが計測した平均対応時間を公開しています。ここで、ご自身や、ご自身と近いような組織の AS における応答速度がどのくらいなんだろうということを、お調べいただくと興味深いんじゃないかというふうに思います。また、私自身の仕事でも、弊社を語るフィッシングメールが送信されてるから、メールの送信元に連絡したいとか、それから、弊社に、例えばクレジットカードを悪用して変なことされたときに、なんでそんな購買活動来たんだって元を調べに行くと IoT 機器だったみたいなことがあってですね、これを止めてっていう連絡をしたいんだけど、アビューズの連絡先が見つからなかったという例が、体験としてあります。また、発信者情報開示命令事件では、発信者情報の提供命令を受けたコンテンツプロバイダは、発信者情報を有するアクセスプロバイダに対して IP アドレスとタイムスタンプを提供しろというふうにされていますが、しかしこの時、具体的にどこで探していたどの宛先に提供するかは誰にもよくわかっていません。これらはパッと僕でも思い当たったという材料であって、アビューズ窓口が必要とされる程度っていうのは、将来今は知らないアビューズも起こりうる以上想像できません。アビューズは公共における不適当な振る舞いというふうに緩やかに定義されていて、内容は時代とともに変わり得ます。アビューズ窓口にいつ、誰が、何が起こって連絡したいと考えるかというのは、資源管理者では判断できません。アビューズ窓口に連絡することのトレンドと、アビューズ窓口を担当して感じる将来展望です。アビューズ窓口に連絡することは自動化がトレンドだと思います。この自動化の初期の試みは RFC6449 というところに、フィードバックループ、MAF とかですね、が、こう提出されているところから、この頃から自動化の試みが始まってたんだなというふうにわかるんですけども、直近だと XARF の開発が盛んな様子です。アビューズレポーティング、特に積極的な事業者さんで、弊社でも窓口で確認しているのは、ネットクラフトさんであるとか、スパムコップさんなどがこれを採用していて、で、レポートを受ける側の事業者でも、例えば、これは VPS などが強い事業者さんですね。デジタルオーシャンは、XARF 形式のレポートを受け付けるよと言っています。それから、児童プロに対策する国際団体のインホープのご担当の方も、組織の内部で XARF を使ってるっていうふうに話されてました。アビューズの一つ一つにフーズを引いて、手でメールをタイプして、アビューズ窓口に連絡するっていうのは、もうとにかく大変なので、人的資源の無駄だと思います。なんで、やっぱり自動化を頑張っていくっていうのは一つのトレンドだと思います。それから、担当して感じている将来展望ですけども、EU の DSA っていう、法律ですね、デジタルサービスアクトは、ISP、ドメインのレジストラ、ホスティング、それから大規模なプラットフォーマーとか SNS とか、 に対して連絡窓口作って透明性レポート出しなさいっていうことを求めています。日本でも総務省のプラットフォームサービス研究会で DSA を研究する資料とか議論があったので、アビューズ窓口を設けて、窓口を適切に運用し、対応についてレポートを公開するということは、社会の当たり前の要請になってくるんじゃないかなというふうに受け止めています。アビューズ連絡先を求めることの大変さ、それからアビューズ窓口を運用するということの大変さです。山下君、アビューズが、どうやらそう、需要があるということは分かったと。需要があることは分かった。でも、PI アドレスと PA 割り当てアドレス、すべてにアビューズ連絡先を登録するなんて、もうめちゃくちゃ大変で、とても現実的だとは思えないんだけどと。そうだろうと思います。僕は、所属組織の LIR 機能の担当者ではないんですけども、でも、とてつもなく大変だろうとは想像しています。ISP さん、アクセス回線系は、その IP アドレス、すごくたくさんお持ちですし、小さなブロックに分割した割り当てもとにかく多いですし、それから、ここ重要なんですけども、組織の合併とか事業譲渡とか、組織の歴史を反映した複雑なブロックになっていますよね。そして、この歴史的な経緯をそのレジストリのシステムというのは持っていると思うんですが、あらかじめ機械的に容易に変更することを想定して作られたシステムではないだろうとも思います。他にもご事情はあると思います。AS 番号はともかく、PI、PA 割り当てアドレスにアビューズ連絡先を登録する。それは大変だろうと思うんです。ただ、アビューズ窓口っていうのはこんな風になってしまっているので、社会のアビューズ窓口を必要としている様とか、それから今よりは20年、50年先を想像してみて、考えてほしいなというふうに願っています。それから、アビューズ窓口って一回作っちゃうと、もうめんどくさいものばっかり来るんですよね。なんで、やりたくないなというのも、あるんじゃないかなと思うんですけども、これはもう僕自身が担当者なんで、中身どうなってるか知ってます。めちゃくちゃ大変です。もうアビューズにはもうアビューズしか来ません。で、とにかく罵られます。必要とされるのに感謝されません。売り上げも生まないんで、組織的な支援が得られるかもわかりません。で、それについて、こういう体験があったっていう2つのエピソードなんですけども、リアルタイムブラックホールリストを提供している事業者さんの中の人とやり取りしたときに、ちょっと返事が遅れてごめんよ。アビューズデスクの仕事が大変なんだと言ったところ、あなたの仕事がどんなに忙しいか聞いちゃってごめんね。この後ですね、サドリーから続くところ。きっと、多くのアビューズデスクワーカーが同じような境遇にいて、とても悲しいですっていうことをいっしゃいまして。これは、なんと言いますか、胸に刺さりましたね。で、同僚は、ここは野戦病院なんでって言ってました。もしも担当にこれからなるという方がいらっしゃるとして、で、もともとやってる人からその言うことがあるとすれば、メンタルに気をつけてねっていうことと、もう無理だと思ったらやめようです。で、あとは、こういう仕事によっても支えられていることを社会はまだ知らないので、可能な場合は認知を得る活動をしましょうというふうに思っています。今日、こちらに、で、皆様に、お話を聞いていただいたことも大変感謝いたします。最後まとめです。まとめ。なぜアビューズ窓口を見つけてもらえないのか。正確な理由はわからないです。おそらく AP ニックフードを見てるんだろうというふうには思っています。しかし、そもそも JP ニック地域の LIR のアビューズ連絡先の情報は JP ニックにも AP ニックにもどこにも整理されていません。条件を考えずに理想を言えば、 AP ニックフーズで番号資源を調べることで JP ニック地域の LIR のアビューズ連絡先が得られると良いです。JP ニックフーズに連絡先があるんだったら、 AP ニックフーズで表示するためにこう連携するとか、そういうことも次の検討ができるんじゃないかな、そういうことができないかなというふうに思います。あるいは、そういう検討までいかなかったとしても、たとえ理想までいかなかったとしても、JP ニックフーズを見てということはできるようになります。そのような問題提起をしようにも、JP ニック地域の LIR のアビューズ連絡先ってどこにもないじゃないかって言われてしまうと、グーの音でも出ません。JP ニックフーズで、アビューズ連絡先が表示されるように、こう登録をしてほしい。まず、JP ニックへのアビューズ連絡先の登録 登録率を上げないと話が始まらないので、何かこう登録率を上げるような運動ができないでしょうかというのが、私の問題意識と皆様にお諮りをしたいという内容になります。はい、山下からの説明は以上です。
はい。山下さん、ありがとうございます。私も昔アビューズ担当やってたので、野戦病院っていうのは すごいよくわかるんですけど はい。すごい大変な仕事ですよね。はい。というわけで、なんか皆さん、質問、コメントなどなどあれば、というとこですが、いかがでしょうか？
いいですか。
どうぞ、川端さん。
JP ニックの川端です。JP ニックでですね、ホストマスター、ニック ADJP の、担当も少しやっています。確かにあの山下さん、大切なおっしゃる、野戦病院だなと思う、その感覚はすごいよくわかります。で、そうですね。で、JP ニックに来たものについても、ちょっと、JP ニックのフリーズ引き直してよ、みたいなのを、ちょっと山下さんとお話を始めた後ぐらいから、少し再開をして、やっています。で、そうですね。もう機械的に送られてきているものとかもやっぱりあってですね。なかなか、そもそもリプライしても見てるかどうかもよくわからないみたいな。挙句の果てには、リプライしてもアンノウンで、向こうに届いてないんじゃないみたいなのがやっぱり結構あってですね。はい。ちょっと何か解があるとか、なんか具体的なものがあるわけじゃないんですけど、そうですね。ちょっと適切なところに、連絡をできるっていう意味では、やっぱりその、はい、あの、まあ、JP ニック、日本のアドレスは JP ニックを見てもらって、その中にアビューズが、入ってる。アビューズが入ってるから JP ニックは、JP ニックの分は日本のアドレスが、日本のアドレスは JP ニックのクイズを見てもらいたいなっていうのは、はい、すごくこう、うなずきながら今日の話を聞いていましたというコメントです。谷崎さん、そんな感じで、はい、コメントでした。
はい、ありがとうございます。これ、すごい問題やなと思うんですけど。はい。あと、ちなみに、川端さん、もしご存知だったら教えてください。これ、同じような話って、例えば VN ニックとか、NIR あるところって、同じ問題が起こってはるはずですよね。
あ、はい、川端です。ですね、ちょっと NIR については、そもそも NIR でそのフーイズを持ってなくて、全部 AP ニックに頼ってるっていうところもあったりします。システム自体をまだ整備中っていうところもあるので、ちょっと対応というのは多分ちょっとあんまりそれで話をしたことがないんであれなんですけど、はい、そういうところも、JP に行くと同じような悩みのあるところもあると思います。あとは、国によってはもう直接、AP に行くのメンバーになるとか、AP に行くの情報を直接登録させるとかですね。はい。そういう話。ちょっとアビューズっていう観点ではないんですけど、こういう形でメンバーの登録してるっていうような感じはあるので、ちょっとそこはバラバラだなというふうには、バラバラなんじゃないかなっていうふうには思っています。
なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。そうなんですね。から、NIR でも別にフーイズサーバーを持っているところ、自分とこで管理しているところはおそらくこういう問題が起こっている可能性があると。なるほど。はい。他に何か質問、コメントなどなどあれば、お願いいたします。 はい。今の、
すみません。失敗しました。中川明と申します。
はい。
コメントになるかもしれないんですけど、我々今、日本にいて JPNIC 会員、まあ会員じゃなくてもいいんですけども、JPNIC の、IP を封じていくことが多いので、JPNIC の封じに、アブユーズの登録がされているといいのかなっていうふうに思います。一方、我々が、もし、今、どこの、NIR がクイズ持ってるか持ってないかっていうのはちょっと把握できてないんですけど、別の NIR の、我々が、部外者として別の NIR の、配下の IP を、クイズしようと思うと、まずは、その NIR の IP を引くんではなく、NIR のクイズを引くんではなくて、APNIC などの、クイズを引くことになると思います。で、その次に、その下の NIR のクイズを引くっていう、話になると、2段階でになってしまうので、しかももしかしたら、英語とその現地語の、英語じゃない、現地語になってしまう可能性があるので、できれば APNIC の、クイズで、割り当ての、アブユーズが出るといいなっていうふうに思いました。ということで、外部の人が JPNIC の IP アドレスを、引こうとするときに、JPNIC のフイズはまあ、あったのはもちろんいいんですけども、APNIC のフイズでも同じ、アブユーズ連絡先が出てくるようになるなと、いいなと思いました。で、おそらく、JPNIC の、クイズ情報は APNIC にコピーされていると思うので、JPNIC のアブユーズが正確に登録されれば、お話した APNIC のクイズを引けばいい、環境になるのかなっていうふうに思うんですけど、もしこれが正しければ、こんな世界があるといいなって思いました。
はい、長さん、ありがとうございます。山下さん、今の話とかいかがですか？
はい、ありがとうございます。音声言ってるよね。
出てます。
はい、はい。今、中川さんがおっしゃってくださったような流れでいけるといいなと自分も思います。
今、私が言った中で、JPNIC の封印の情報が APNIC の封印にコピーされるとって話があったんですけど、そうなってるんじゃないかなと思うですけれども、JPNIC さんの方でその辺の仕様とか、どうなってるかとか、もし言えたら、
わかんないです。はい。ちょっと確認しないとっていう感じではあるわ。はい、ごめんなさい。
聞こえました、今。
多分聞こえてると思います。はい。
このことです。
まあ、こう連携しようと思っても、まあ、そう簡単にはいきそうにはないですよね、なんとなく。と思いました。はい。はい。あとなんか他に、質問、コメント等、ある方いらっしゃいますか？ちょっとじゃあ、私から、アビューズが自動化されて、アビューズ連絡が自動化されていくみたいな話が、いくつか出てきたと思うんですけど、この、例えば日本の ISP、なんて言うんでしょう。大きな ISP さん、まあ、日本、まあ、もしくは海外とか、あと、なんだろう。どんなところが、こういうことをされてるんですかね。なんかちょっと、いまいちピンとこなかったんですけど、自動化というところが。
はい、山下です。 自分が知っているのは、APNIC のプロポーザル12125125、アビューズのコンタクトを検証しましょうっていうふうに提案された方がいらっしゃいますね。トビアスさん。
はいはい。
はい。あの方がこの辺の運動をされてます。で、M3AAWG って書いて、MARG っていうも組織があるんですけども、これ、メッセージモバイル&マルウェアアンティアビューズワーキンググループっていう、比較的大規模な、アンティアビューズに関して、いろいろテクノロジー事業者さんたちが、いろいろ開発をしたりとか、企画を考えたりとかする場所ですけども、そこの人たちがですね、こういった取り組みを非常に推進されているというイメージがあります。で、そこで整理したものが、各その RIR に提案されてみたり、あるいは XARF のような実装に行ってみたり、あるいは XARF 形式で届けられたアビューズレポートをパースするメーラーを作ってみたりとか、いろんな開発がされているなというふうに受け止めています。
なるほど。それだとなんかオープンソース的な活動でじゃあやられてるったりするんですか、やっぱり。何が言いたいかというと、これが、自動化っていうのが、どんどんどんどん、流行っていくものなのかなっていうところの、なんか手がかりになるような話が聞ければなと思ったんですけど。
はい、山下です。そうですね。サイバー攻撃、特にブルートフォースとかポートスキャンとか DDoS みたいなものは、受けたらすぐにアビューズに連絡することを完全に自動化するようなソフトウェアというのはオープンソースにありますね。で、それ以外の、権利を侵害する情報などになると、これは人とか弁護士が間に入ってきますから、アビューズに、連絡をすることが完全自動になることは、これはないんだと思います。でも、一応、受け取った側のシステムでは、この申し立て、要求は、こういうふうにプロファイリングできるよね、みたいに、整形、フォーマットをXRF 形式にもう一回整えて、で、記録するようなことを考えられているような雰囲気で、なんて言うんでしょうね、フォーマットの開発が進んでいたりすることは見ております。はい。
なるほど。はいはいはいはい。
で、やっぱりちょっと補足すると、日本がだいぶ書面主義になっちゃってますけど、外国の皆さんはこの辺、もう手でやるのはやはりナンセンスですので、頑張っていらっしゃるという印象を自分は受けています。で、現状、日本に外国の人たちが先行して進めているようなことを日本でもやれっていうふうなイメージで、日本にアビューズ連絡を送ると、僕は困っちゃうんですが、
うんうん、
丸打ちとしては困るんですが、でも、大きなトレンドとして、いつまでも人の手でやるっていうのは本当にナンセンスなので、
はい。
なんで、5年、10年で考えると、システム化っていうのは、トレンドとしては頑張っていくんじゃないかなというふうに自分は思っています。
なるほどね。はいはい。じゃあ、あれですか、ドス攻撃みたいなやつは、機械的なフォーマットでやり取りされて、で、発信者側と受信者側でもう、投資されたフォーマットでやられて、例えば、ドス攻撃のやつは、受け取ったら、極端に言うと、自分とこのシステムで、じゃあ、IP アドレスフィルターするみたいなのが自動でできるとか。で、あと、弁護士構わないとダメなやつは、人間の担当に回すとか、そんな風な感じに、なっていくんでしょうね、きっとね。
はい、山下です。おっしゃる通りで、例えばそれを示唆するシステムの一つで、これ口頭になりますが、abuse.io っていうウェブサイトがあります。トップレベルドメインに IO がくっつくわけですけど、ここは、アビューズ窓口で受け取ったメールアドレスを自動でパースするような、そういうオープンソース の, ウェブアプリケーションを ISP さんたちが合同で作ってるんですけども、このアビューズ IO であれば、受け取った情報を自動でパースして、で、どの契約者がそれに該当するのかっていうのを読み込んで、で、どんどんどんどん連絡を自動で送ってしまうというふうな、そういう発想のシステムですね。で、自分がそれを見ているところでは、小規模の ISP さんでないところで使えないような、弊社のようなところではちょっともうフィットしないよなということで、そういう発想のシステムが存在するということだけ興味深く見ているというところです。
なるほど。これ、結構なんか根深いもんで、気がしてきたな。なんか、ほっとくと、自動化された方から一方的にアビューズがバンバン飛んでくるから、ちゃんと 受ける方もちゃんとアビューズ、自動化していかないとっていうところも含まれてるってことですよね。
はい、山下です。それはあると思います。やっぱり人の手をかけて受け続けるもの、とても大変なので、はい、フォーマットが整っているものは、とにかく省力化していくってことを頑張らなきゃいけないんだというふうに感じています。
うん、はい。というわけで、なんか、ですけど、他に何かご質問ある方いらっしゃいますか？よろしいでしょうか？はい。ちょっと、この話はなんか、継続的に、我々と議論ができればな、というふうに思っております。はい。じゃあ、すいません。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。